週刊のびタイムズプラス、毎週木曜午後7時から全国のコミュニティ FM でお届けをしている週刊のびタイムズ、その番組を飛び出して本編ではお届けできなかったあんな話題やこんな話題をデイリーでアップデートします。週刊のビータイムズプラス、木曜日は近視のサイコさんを迎えてお届けをいたしますエンタメプラスのコーナーです。サイコさん、今日もよろしくお願いします。
かけてくるよアップイルモンスター、飛んでくるよって、わかります？この曲、夏の香りエイリアン、これは悟空ですよ。
孫悟空、
ドラゴンボールのエンディングテーマ、ね、
一番最初のドラゴンボール、
いや違うね、これ ね、シーズン結構行った後の出てこい飛び切り全開パワーって言うんですけど、あのご飯ちゃんがメインになってる時のやつですね、
はいはい、あ、だからなんだ、スーパーとかそっちで どこだ、
あ、そうだね、そのあたりかもしれない、ね、私もこの曲めっちゃ好きなんですよ、
はいはい、
あの昨日にバイバイバイってめっちゃおしゃれな曲で、はいはい、あの聴いてください、すごい好きな、最近ねずっと聴いてる、
ね、
というのがあのもう鳥山先生のね、鳥山明先生の、はい、あのお亡くなりになったっていうね、
ねえ、
うん、大きいことですよ、大きいことです。
いや、
いやなんかね、
僕はだから小学校だったんですけど、うん、ドラゴンボールは、
うん、
もうドラゴンボールね、みんなそのジャンプやったっけ、あれ
ジャンプですよ
ね、あの買いに走ってましたもん、発売日に
ね、買いに走ったし、うん、あと何やろ、あのちょっと初期の頃ってちょっとだけセクシーなシーンとかがあって、はいはい、めっちゃドキドキしながら読みました
ね、
キャーって思って、
亀仙人と
亀仙人がね、ちょっとね、そういうねエッチなおじいちゃんで、
そうそう、
ドキドキしながら見て、ね、うん、すごい好きですね。だから好きとか嫌いっていうか、うん、もう成長の中に当たり前にあったもので、うん、であのドラゴンボールが今結構ね話に出てきやすいですけど、ドクタースランプあられちゃんも、
そう、ね、
うん、物心ついた時にその何盆踊りで、
うん、
あられちゃん音頭踊ってたから、
はいはい、
めっちゃんこめっちゃんこめっちゃんこってやつなんですけどね
懐かしい
あられ音頭でちゃちゃちゃってやつね、もうねあれ完璧ですよ、未だに踊れる。
なんか、うん、今となっては何がって感じですけど、当時としてはちょっと若干お下品な感じだったじゃないですか、うん、あの
そうですね、そうですね、
うん、だから親からちょっとこんなまた見てみたいなとか言われながら見てた
あーそっか、
そう、
のび系はね、そうよね、
そうそう、
うちはなんか親が喜んで見てたから一緒に見てた親があのあられちゃん大好きやったんで、
はいはい、
うん、なんかあられちゃんの格好をよくさせられました。
あられちゃんの格好をさせられた
そうそうそうそう、 あられちゃんみたいで可愛いとかって言われてよくやりましたね。
キーンって走ってた、
キーンって走らされてたつなぎ着せられて、
すげえ本物
そんな家でした
いやそう、だから僕らはそのなんていうの、育つ過程で、
うん、
まあ、どの時代の子たちも好きなアニメとか漫画とかっていうのはあるわけじゃないですか、その時代の一世を風靡した漫画とかっていうのがあるから、う
ん、ありますね、
そう、だからドラゴンボールは僕らの時代のそれだったわけですよね、
うんうんうん、
そう、だからその正直たまたま時代がそうやったっていうだけで、そこまでこう、うん、日本の漫画の歴史を変えたみたいな、今ね報道されてますけどっていう感覚が僕なくて、素晴らしい漫画家だっていうのは僕はよくわかるんですけど、なんかその、うんうんうん、僕らの時代の中にあったから僕らにとっては当たり前の素晴らしい漫画家だけど、そんなに何か歴史を変えたのっていうのがちょっと分かんなくてですね、文脈が。
いやでもそれって、うん、当たり前にあることがまずすごいことなんですよね。ほうほう、だって、漫画とかアニメ、確かに、まあ、我々の子供時代って、うん、みんなが同じものを見てる時代だったので、うん、流行ってるものって大体みんなが見てるものってそれはイコールであったんですけど、はい、とはいえですよ、ドラゴンボール、特にドラゴンボールほど、
うん、
長期間にわたって当たり前に全員が見ているコンテンツってなかなかないと思うんですよ。
なるほど、
うん、一部の人がとか、うん、この一瞬だけ流行ったはあると思うんですけど、うん、もちろんその後ワンピースとか出てきてるんですけど、うん、でもこの長期間にわたりみんなが読んで、ね、見ていたっていうコンテンツであることがまずすごくて、うん、で、今特にそれが言われてるっていうのが、その働き盛りのこの我々の世代が子供の時に 当たり前に見てきたものだから、うん、今活躍している例えばエンタメ系のプロデューサー、ディレクター、そうデザイナー、それから漫画家、みんなドラゴンボールの影響を受けてますもんね。
まあそうか、そうなりますわね、
うん、そうです。だから私は漫画の編集部にいたり、はい、あと何でしょうね、映画の企画のね、宣伝広告企画の会議だったりだとか、うん、音楽のそれだったりだとかに出席してることがよくあるんですけど、うん、そういう場で、みんなの共通言語として、うん、ドラゴンボールのあの感じっていう話し方はしますね。
あ、なるほどな、
うん、共通言語なんですよ。
みんな知ってる、
履修してて当たり前。そう、もっと言うと、うん、例えば IT 寄りのデザインの世界だと、うん、海外とのやり取りも増えたりするんですね、
はいはい、
で海外とのやり取りの時もそれも共通の言語になる。
はー、なるほど、
うん、例えば質感とか、まあ、具体的には言えないですけど、うん、例えばブルマの髪の質感でこういう色だよねとか、そういう言い方ができる。
なるほどね。
そういう共通言語であるっていうのはものすごいことだなと思いますね。
やっぱり。じゃあその、うん、今の業界を作っている人たちの原体験になったっていう意味での凄さっていうことですよね、まずは。
凄さ、うん、あとですね、うん、やっぱりね、見返すとデッサン力とデザイン力半端ないですね。あの時代って、うん、多分その直前までは、なんでしょうね、例えばもうちょっと線のラインが丸みを帯びていたり、うん、
はいはい、
うん、あのゲゲゲの鬼太郎とか、はい、そういうちょっと沈んだ感じの漫画、うん、アニメが多かったように思うんですね、うん、あの私の自分が生きてきた時代ではないので、多分そうだろうではあるんですけど、ちょっとおどろおどろしい、うん、ちょっと暗い感じっていうのがアニメので結構多かったのかなと思うんですけど、うん、そこに来て、あの鳥山明先生のイラストって、はい、いい意味で日本人っぽくないんですよ、
うんうん、
カラッとしてるんですね、
はい、
デザインもこのただのイラストじゃなくって、全てがレイアウトまで決められていて、うん、でキャラクターのデフォルメの仕方も、うん、ちょっと日本人離れをしたカラッとした、なんでしょうね、なんかこう質感がさっぱりしている、
うん、
それが非常におしゃれに感じる、うんうん、色味とかね、
はい、
こんな色の使い方多分今までのアニメ漫画でやらなかっただろうなってとこがあって、うん、で、これは私がネットで拾ってきた情報なんですけども、うん、当時、ドクタースランプあられちゃんがアニメ化するって決まった時に、うん、アニメーターたちがめちゃくちゃざわついたらしいんですよ。
ほう、
このレイアウト、この色味、
あ、なるほど、
うん、この完璧なデッサンを再現できるのかと、うん、しかも動かして、
うん、
なんでこの平面で描かれてるあられちゃんなんですけど、はい、例えばキーンって走ってきてるシーンでもあられちゃんの丸みとか、うん、立体感が綺麗に分かるように描かれてるんですね、
うん、
でそれをこれをね実際に動かして、うん、イメージを変えずにいるっていうのはアニメーターさんからしたらめちゃくちゃ難しいことだったらしいですね。
そっか、鳥山先生が直筆で書いてるわけじゃもちろんないですもんね。
そうですね、アニメーションに至ってはね、
だからある意味でその、ね、トレースしないといけないわけで、
そうそうそう、で、あの色の色彩感覚も今までの日本のアニメにはないものだったので、そのあたりをねこう踏襲しながらやるっていうのはなかなか大変だったっていう話があって、確かになと思いましたね、まあ、そうですよね、
うん、
まあなんていうね、なんかそういう技術的な話は、はい、まあ、さておきですよ、うん、あのこういう話ってもうみんなね、あの詳しい人はどこまでも詳しいので、はい、ここから私が好きな鳥山先生の一面が垣間見えると思われるドラゴンボールについて語ってよろしいですか。
あ、大丈夫です、大丈夫です、すごい、はい、
いいですか、
楽しみです、
ね、いいですか、だってね鳥山先生ってみんなが好きだから、うん、ね、今更私がこれがこうだっていうのはちょっと言いづらいんですけど、はい、まず私が言いたいとこを言いますね、はい、まず素晴らしいなと思うとこ、今回ドラゴンボールだけに絞ったんですけど、うん、悟空、
はいはい、
決して説教臭いことを言わないんです。
あー、なるほど。
そう、悟空って友情のために戦っていたとしても、はい、その友情の背景とか、うん、友情って大事なものなんだよ的な説教一切しないんですよ。
はいはいはい。
で、例えば漫画ドラゴンボールのナメック星の最終決戦の時のセリフが有名なんですけど、はい、クリリンのことかっていうシーンがあるんですよ、うん、で、クリリンを殺してしまったフリーザの言葉にブチ切れた孫悟空のこのセリフなんですけど、うん、これ知ってますか？見ました？
見ました。
見ました、うん、これね、フリーザがコッパみじんにしてある、あの地球人のようにって言うんですけど、うん、その時にクリリンのことかっつって、うん、悟空がブチ切れるんですね、うん、もうこれがかっこいいの。そこに説明とか説教が一切ないんですよ。
はあ。
そう、あいつの
一言でね、
うん、一言、たった一言で大事な人を殺されてしまった、ただ怒ってるって、それが正しいとか正しくないとか正義とか全然関係なくって、うん、ただ怒ってるんですよ、
はいはい、
これがかっこいいの。これが、
なるほどな。確かに、なんかその、うん、ええこと言うたみたいなあんまりないかも、悟空が。
そうそうなの、いいこと言わないですもん、悟空あんまり。そこがかっこいいんですよ。でね、それで言うと悟空が戦う理由っていうのもすごいかっこいいなと思ってて、はい、悟空って、うん、強いやつに会うとワクワクするじゃないですか。
あ、はいはいはい、
ね、ほらワクワクするぞっていうじゃないですか、うん、ね、すごいピンチでピンチで大変なことになってるのに、うん、ほらワクワクするぞって言っちゃうっていう、
ね、下手したら死ぬのにね。
そうそうそうそう、いや、いや冷静になったらちょっとおかしいんですけど、ね、大丈夫かなこの人ってちょっとね怖いけど、うん、で怖いんだけど、でも悟空ってこれが世界のためだとか、うん、そういうこと語らないんですよね。
あ、まあまあね、さっきと一緒にね。
そう、うん、語らないし、多分 100% 自分のために戦ってるんでしょうね、きっとね、はいはい、基本的には自分より強いやつに勝つ、それが悟空の喜びで、うん、それって一周回って自分に勝とうとしてるのかなと思っていて。
はい、深いぞ。
そう、精神と時の部屋でめっちゃ修行するじゃないですか、うん、悟空が、はい、もうあれこそいろんな説教じみた理由とか、うん、世界がどうこうとか、うん、誰かのためにじゃなくって、自分はとにかく自分のために強くなりたいんだ、己に勝ちたいんだっていう、うん、究極の部屋じゃないですか、はいはい、精神と時の部屋なんでね、そこがまたかっこいいんですよ、うん、だからなんか理由をつけないってとこがとにかくかっこいい。
なるほどな。
うん、あとね、うん、悟空の師匠の亀仙人、
はいはい、
亀仙人もやっぱり師匠だけあって、うん、その語らない。
みんなの印象はただのエロジジイですもんね。
そうなんですよ、ただのエロリジジイです。
なんでそこ噛むの。
噛んだわ。ただのエロジジイなんですよ。
でしょ、うん、
うん。だけどね、うん、亀仙人ってそこがかっこいいと思ってて、例えば亀仙人がすげえじいさんだってわかる最初のシーンが、うん、あの牛魔王がね、
はいはい、
出てきたあたりでフライパン山の山火事を消してくれって言われるんですよ。
あった、はいはい、うん、
あったでしょ最初の方にね、はい、で、まあ、消せないから亀仙人を頼るんだけど、うん、亀仙人はブルマの、うん、もうあの胸とかお尻にしか目がいってなくて
そうね
そう、でパフパフさせてくれるんやったら消すよって言うんですよね、うん、パフパフって何やねもうね、子供の頃に
経済バラエティ番組です
ごめんごめんごめん、パフパフが何なのかは説明しないですけど、あえてね、みんな知ってるよ、うん、パフパフぐらい、ね、うん、ただ私子供心にパフパフのこのシーンはすごい刺激的やったんですけど、
まあ そうでしょうね、はい、
でそんなこと言ってるエロジジイの亀仙人がさ、はい、いざじゃあ俺消したるわモードに入った時に、うん、めちゃくちゃでかくなるじゃないですか、ね、まずドゥワーそううわーって大きくなって、うん、でカメハメハ打つんですよね、はいはい、めっちゃ強いやんこのジジイって
すごい
めっちゃ強い、
ね、うん、ブルマにしたらすごいコスパいいじゃないですか
コスパの問題かな コスパの問題かな。
そこまで見してくれるんやったら。
でもさ、終わった後にさ、ふーって小さくなってさ、うん、パフパフしてもらうんだけど、うん、パフパフ、もう一回パフパフ、これでもかみたいな感じでめっちゃパフパフして、
はいはい、
でそれでもこれでこの件は一件落着ですよ
ね。
なあ、めっちゃ懐深くないですか。
ちょ懐深いの、ちょっと定義がいろいろあると思うんですけど、まあ、そういう見方もあるかもしれないですね。はい、
そうだって俺がやってやったんやとか言わない、
う
ん、
あ、まあそうや、そうね、うん、確かに
そう、約束通りパフパフでよかったし、うん、それで大喜びしてるし、
はいはい、
でそれで言うとね、あの漫画の46話だったらしいんですけど、うん、亀仙人が天下一武道会で、うん、あのちょっと人を助けて、うん、でそれに自分が亀仙人無天老師っていうことを隠して現場に行ってるんです、はいはい、有名人だから。
なるほど。
だけどそれを助けたことによってバレちゃうんですね、うん、助けた相手に、
はい、
でその時にその助けた相手がこのご恩は決して忘れませんって言うんですよ、うんうん、それに対する亀仙人の言葉が、うん、忘れていいよじゃあねって終わるんですよ。
かっこいい。
いや、かっこよすぎじゃないですか。
それはかっこいい。
かっこいいでしょ、うん、この人いつもエロいことばっかり言ってるじいさんのくせに
確かに
そう、こういう時に忘れていいよじゃあねって言って、うん、でパフパフで満足するって、
うん、
めっちゃかっこいいじゃないですか。
ねえ、亀仙人になりたいですよね。
なりたい、こういう大人になりたいなって、ね、うん、こういう人になりたいなって、なんか軽やかに生きてる感じ。
今リスナーさんさーって引いてないから大丈夫かな。
え、嘘、引く、ここ。
こんな大人になりたいとか言ってる経済キャスターどうな。
え、嘘やな、大人やった大人やった、大人やった。
もうすでに大人や。
いや、大人やんだな。
そうそう、
まあでも憧れてるんですよね、
はいはい、
でこれで言うとね、これ止まらへんわ、もう一個いい。
あ、どうぞ。
ブルマもかっこいいん
です。あ、ブルマ、ほう、うん、
ブルマ、ブルマってさ、
うん、
あのめっちゃ霊嬢なんですよね。
はいはい、あのええとこのね、お嬢さんね。
そう、ええとこのお嬢さんなんですけど、はい、でもブルマって最初、うん、あの自分でいろいろ発明しながら一人で旅をしてるじゃないですか。
なんか家出してきたんでしたっけ、あれって。
ね、確かね、いい男と出会うたびに旅をしてるっていう説もある。うん、そういうなんか軽やかな理由で、はい、いいとこの霊嬢が一人で旅してて、うん、そう、しかもなんか発明をねしちゃって、うん、多分めちゃくちゃできるやつじゃないですか。
そうですね。
しかも最初に恋するのってヤムチャでしょ。
そう、
ヤムチャってさ、
うん、まあヤムチャかっこいいもんだ。
結構、いや結構ダメよあの人。
あ、そう、
あの人腰抜けでカッコつけて嘘つきじゃん。あ、そうか、まあまあ、そうでしょ、うん、でね、あの面食いやから、うん、ヤムチャ好きってなって、でもヤムチャ結構浮気性やし、はいはい、ダメな男で、だけどそれでもヤムチャが好きって言ってやっててさ、うん、で最終的にベジータですよ。
はいはい、
ベジータ、もう面食いのブルマからしたらベジータなんて全然興味がなかったんだけど、
もともとね、
もともとね、うん、だけどベジータは地球にね頼るつてが全くないし行くあてもないっていう、うん、そういう状態の時にブルマがじゃあうちにおいでっつって、うん、うちにおいでっつって、うん、この間まで敵やったやつじゃあうちにおいでっつって呼んで、うん、面倒を見るんですよ、
はいはい、
これはもう霊嬢のご厚意でしかないんですけど、うん、でもベジータって男は不器用だから、うん、なんか素直にもなれないし、うん、まあ武骨でさ、
はいはい、
でも無茶しちゃうから、
うん、
もういつも無茶しちゃうから、それをハラハラしながら面倒を見てるうちに愛情になっちゃったっていうね。
そっか、
うん、
やっぱりじゃあそういう、なんでしょう、義理深いというか人情深い。
そうそうそうそう、人情深いし、うん、ブルマ基本的には自立してるから、うん、だからやっぱほっとけないんでしょうね、こういう危なっかしい男性を。
あー、あれだ、
うん、
ダメンズウォーカーだ。
あー、ダメンズウォーカーだそうなのよ、ブルマダメンズウォーカーなの、この人、ね、だけどさ、一切そのダメンズウォーカーであることを憂いてもいないし、うん、なんか私は私の人生好きな風に生きるし、うん、なんかね、めちゃくちゃ頭いいからいろいろ作っちゃうし、うん、くっそかっこいいんですよブルマが、
うん、
ブルマみたいになりたいなって思って、
なんかそのこれまた、ね、ドラゴンボールをどういうジャンル付けをみんなするのか知らないんですけど、なんかファンタジーじゃないですか、
うんうんうん、
要はまあ現実世界に起こらないことを描いてるんだけど、なんかそれぞれのキャラが親近感あるというか、あ、おるおるこういう人みたいな、
ありますね、あります。唯一親近感湧かないって言ったら悟空ぐらいじゃないですか。
あ、まあちょっとすごすぎてね、
うん、おらワクワクするぞってね、ずっとなってるからね。
でもそんな社長おるくらい、ちょこちょこ
おるおるな、おるわ、おるな、おるおる、
来月の給料払われへんワクワクするみたいな大丈夫みたいな
もうそれだ、もう確かにおるわ、ピンチの時ワクワク、そうそう、それ私もしちゃいがちやっべ燃えてきたみたいな
ね、自分のスケジュールがだんだんパズルみたいになってきて、こうでこれやってこの移動中にこれやるやろみたいな、なんかそういうそういう感じ、
どないすんねんこれ、そうそうって言いながら楽しんでるっていうね。
でもとりあえずとりあえず 95% ぐらいのものは出すみたいな、なんか
確かにおるね、いがちかもしれん、経営者に多いかもしれん。
そうですよ、だからなんかそういう面白さが、現実世界におりそうなことをファンタジーの世界でやっちゃうみたいなのが面白いなっていうのが、
あ、そうですね、でなんか全てにおいてね、なんかね、こう鳥山明先生って恥ずかしがり屋なのかなって思ってて、うん、なんかこうやって全部パフパフに持ってきちゃうとか、うん、ね、説教とかできないとか、うん、なんか肝心な時に面白くしちゃうとか、うん、なんかテレ屋さんなのかなってとこを想像しちゃいますね。
まあ、うん、作者のねパーソナリティとしてね、そ
うパーソナリティをね想像してまたちょっとほっこりきちゃうかなっていう感じですね。
いや
ドラゴンボール読もう、
また俺もどうせ今ちょっと価格高騰してるんでしょうけどシリーズで買いたいなと思います
そうですよ、ね、じゃあちゃんとあのコミックスでね、古いやつじゃなくって買ってください。
新刊で、ね、もう新刊あるのかな、まだ全部
ないから。今新刊はさすがに出てないかもしれないけど、ね、なんか新しい新装版とか出ててもおかしくないなと思いますけどね。あ、うん、私が集英社の偉い人だったら今だって思って
ね、
新装版ねまた作っちゃいそうですけど。そう、や
っぱ小さい時というか、うん、若い時に読んだ漫画とか買おうと思ったらもう新刊がないみたいなのあるね。
あ、それはよくありますね。でドラゴンボールはね、最初のやつがね手拍子揃えると1枚の絵になるから。
ああ、そうだ、
そうそう、あれね揃えるとね、あの本屋さんでね見るとねたまに揃ってない時があってちょっと
イラッとしますね。そうか、
嫌ですよね。
なんかね文庫とかで出してくれへんかなとは思いますけどね。
ありそうですけどね。ちなみに23巻、最新23巻は2024年4月4日の発売予定らしいですね。
そっか、
うん、いやでも初期から読みたいな、うん、
ね、
初期から読みたいですね。
まあまあまあ、こういうねまた読みたいと思わせてくれる作品であったということは素晴らしいなと思いますよ、やっぱり。
そうですね、うん、ちょっと寂しいですけど
ね。まあ、うん、忍んで当時の作品をもう一度読み返したいなと思いますよ。
はい、
はい、
じゃあエンディングテーマに移りますね。
エンディングテーマ、はい、何でしょう今日は、はい、
今日はロマンチックあげるようでお送りさせていただきます。はい、じゃあよろしくお願いします。ロマンチックあげるよ。